ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんがウィンドミルできました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。ウィンドミルって何でしたっけ？
あ、知らないですか？
なんか言葉は聞いた記憶があるんですけど、何でした？
次オリンピックどこでやるんでしたっけ？フランスでしたっけ？フランスですよね。
パリか。
フランス、パリですよね、うんうんうんうん、パリオリンピックありますよね、うん、はい、そっからの公式種目になるブレイキンって言って、うん、下で曲で合わせてこうブレイキンダンスがあるんですよ、はい、それのウィンドミルっていう、
まあ、こういうやつ。
そう、あ、それはバックスピンじゃないですか。スピンしてぐーっと回って止まるやつですよね、
はんはん。
ウィンドミルっていうのはこう足を広げてグワン、グリン、グリン、
あー、グリン、グリン、グリン、はいはいはいはい、
っていうのをやってたんですよ。
こう、
そうですね、こうだから
できるんですか？
こういうやつ、こういうやつ、この手でやったらこう、この足を、
はい、なんか、うん、わかります。跳馬の逆さまみたいな感じの、
そうそうそうそう、あれあれあれ
できるんですか？
そうです、俺ショーパブにもいたんで、広島の。
いや、その時はできたかもしれないけど。
高校時代もやってましたよ、
その時はね、
ええ、
今
はできないです。
あ、できて、
ウィンドミルができました芸人だから今できますって言ってないですよね。
こうできたっていう、できましたじゃなくてできてました。
はい、だから今できますなんて一言も言ってないです。
じゃーん、できましたっていう、やってみたらできましたっていう方のできましただと思って、できてましたって過去形だと思ってなくて、
ああウィンドミルができました芸人、そうですね。
へー、すごい、いろんなことできてますね。
ショーパブ上がりですからね、そもそもが。
ショーパブってそんなに、
いや、だから、まあ、高校時代にストリートダンスやってたんですよ。
その頃ってそういうダンスがめっちゃ流行ってた時ですか？
はい、ちょうど広島という土地柄もあって、うん、風見慎吾さんがブレイクダンスを入れた、ブレイキングを入れた、はい、ロックダンスとかを入れた、
うん、
歌、涙の定価チャンスっていう曲があるんですけど、それでこう、はい、世の中がこう一世風靡をするんですよ、
はい、
ブレイクダンスというか、そういうロックダンスが、
うんうんうんうん、
それでそれがちょうど僕らの高校2年とか3年ぐらいだったんで、でそれで真似てやりだして、
へ
ー、でやってるうちに今度それが楽しくなって、うん、高校3年の時にショーパブに、
はい、
アルバイトに行くんですよ。
へー、
はい、まあ、今だからもういいでしょうけど、
はい、
その高校行きながら夜そういうショーパブで踊りながら、
うわーかっこいい、なんか、
はい、でもう卒業式の日に、
うん、
卒業証書を持ったままそのまま正社員になる、なりに行くんです。
おお、アルバイトからね。
アルバイトから、だからもう卒業証書を持ったままそのまま卒業してきましたっつって、
おし、じゃあお前今日から採用なみたいな。
採用、もう採用、もう採用ですよ。だってもうその頃若手のエースでやってましたから
めっちゃ人気出てそう。
そうですね、
ねえ、
人気者でしたよ。
華やかな世界ですね。
だからお笑いなんてやるなんてこれっぽっちも思ってなかったです、その頃は。
あ、そうなんて、もう、はい、じゃあもう夜の帝王になっていくもんだと。
で、だからそうですね、どっちかって言ったら、だから笑わすというよりも、まあまあちょっと面白いお兄ちゃんが踊ってるって感じですよね、うん、だからアイドルっぽい子。
へー、はい、人生の中での、こうモテ期で言ったらその時の方がモテてました？
まあ、モテ期っていうのは何をしてモテ期かですよね、うん、何回もモテ期ってあるんじゃないですか？ないですか？1回しかないですか？
いや、なんかこのウェーブの具合が違うじゃないですか、はい、その芸能人として山本圭一が売れた時と、なんか
で高校時代になって、そのブレイキングのそのなんすかね、あのいつもやってるグループみたいな、クルーみたいなのがあって、
はい、
でストリートダンスやったりそういう公演とかでやってて、
うん、
でお客さんがバーッとこう何人かこう見に来る、見に来てて、ファンクラブ的なのが出て、
何それ、すごい、一般人でそういう方がすごいじゃん。
はい、そういうの来てました。
マジですか？
ええ、修学旅行がやってるところでバーッとやったりしてたら、バーッと集まったり、
で女子高生がキャー みたいな、あの人かっこいいみたいな風になって
る。そうそうそう、だから髪も青く染めてとか。
青、
はい、スプレーでね。
あ、そう、
当時カラースプレーみたいなのがあったんで、ブリッジして青くするんじゃなしに。で16歳から原チャリの免許を取ってよくて、うんうん、でうちの高校も取ってよかったんで、原チャリ移動で、
はい、
でヘルメット被らなくてよかったんです、まだその頃って。
ほうほうほうほう。
だから青い髪型でもカッチカチにして街乗りしてました。
風に負けないように、めっちゃ目立ちますね。
あれが高校2年3年ぐらいの頃ですね、その頃ですね。で夜は夜な夜なディスコに行って、
かあ、時代を象徴するような、
もうクラブじゃないですよ、ディスコですからね。ディスコに行って、そういう日曜日の昼にやるのとかあるんですよ、高校生ばっかり。
へえ、そうなんだ、
うん、シャトレーヌっていうお店の名前なんですけど、それは昼間の2時から4時までやってる、2時間だけ、昼シャトって言って、
ね、
昼にやるシャトレーヌのことを昼シャトって言って、昼シャトにバーッと俺ら行って、んでなんか、まあ、自分のこうおなじみの曲がかかると、
はい、
バーッとダンスフロアに行くと人がバーッとこう いなくなるっていう、
あ、ちゃんと開けてくれるっていうか、
観客用にこう開けるみたいな、
はいはいはいはい、
そういうやつなんですよ。
うわー、
はい、
もうこの子たちが踊るってなんとなく分かってる、みんな、
まあ、まあ、おなじみですから
ね、
はい。ちょっとアイドル的な、
じゃあもう第一モテ期はそこ
だからね、第一モテ、そんでね、うん、その頃もそうやってちょっとブレイキングをやってるような衣装の時もあれば、
うん、
やっぱりもうちょっと卒業だなっつって、あのブレザーを着るんですよ、ちょっとこう、まあ、DC ブランドですよね、うんうん、DC ブランドでなんか当時やった、菊池武夫とか、インヤンとか、ドモンみたいな、そういうジャケットを羽織って、はい、ちょっとジャケットに合ったような踊りをちょっと俺らがこう作るんですよ、
かっこいい。
それをまたこう鏡張りになってるのを、鏡を見ながら、そう、後ろには誰だ、どんなやつが見に来てるかなみたいな顔、後ろをこう見ながら、こういろいろこうやって
た、ちょっと牽制し合いながら、
牽制というか、
はい、
あの子かわいいなみたいなこう
感
じながら、
ね、
そうすよ、
踊り手の方じゃなくて、ね、
踊り手はもう我々ですから、もう我々も軍団というか、もうそういう、
あ
の、あ、いつものおなじみな、あ、はい、圭一がやってきたみたいな、そんな感じですよね。
すごい、高校生の時とかそんなスター街道走ってるんですか。
スター街道というか、そう、まあまあ、そういうちょっと脚光を浴びることが好きだった。
楽しそう。
だからお笑いとかやるのなんてもう全くその頃なんて何にも思ってなかった。調子は良かったですけど、そんなお笑いをやるとか何かでそうやって飯を食っていこうなんて思ってませんでした。
そんな状態から、うん、こうショーパブで、まあ、アルバイトから採用されて、うん、
それ広島ね、
はいはい、
で広島でショーパブやってるでしょ、
うん、
で広島でショーパブやってたら、ショーパブの仲間に、
うん、
やっぱりショーパブやるんだったら日本一のショーパブ行かねえかって、
おー、でそういう流れ、
そうだなっつって、東京にタップを踏めるそういう店があるっつって、そいつと二人で面接受けに行くんですよ。18終わり19ぐらいの時、
ほ
んでそこ行ったら、
うん、
あんたたち採用って言われて、
あら、一発採用、
一発採用、
すごい、
広島でこうこうこうでこんなことやってますって言ったら、じゃあ来なさいって、ほんで行くんです。
へ
え。タップを踏んだりするんですよね、そこで。
でまたそこもう今までの本拠地とは違う新しいお客さんじゃないですか、うん、
だけどそこがまあきつすぎて、
きつ
すぎタップの練習が
もっと真剣にやれと、
もっと真剣に、まあ、きつかったんですよ、とにかく
基礎からしっかりやれと、
夕方から入って、あ、昼から入って稽古して、うん、夕方にはもう店に出て、で店も3回ショーが終わって、まあ、裏方やりながら声出しとかやりながら、うん、配膳とかやりながら、アーストンボラージュの制服着て、そのもういろいろやるんですよ。でそこのお店ももう日本一のショーパブだったんで、いろ、
う
ん、んな芸能の方とかも来られる中で、終わったら終わったで朝の4時5時までずっとタップの練習して、で4時5時になって、先輩と一緒に住んでる寮に帰るんですけど、
うん、
ケイチつまんねえから、プールバーでも行こうぜっつって ビリヤードとかやって、うん、でもう朝方帰ってそのまま 2,3 時間寝てまたあの稽古に行くみたいな毎日やってるうちに何やってんだと思ってうちにあの風邪をひいたんですね、はい、年末に大風邪をひいて、はいはい、熱が40度ぐらいになって、はい、で店を休んでたら、うん、店の社長が、うん、もうあんたこんな汚いところでいてもあの治らないから一回広島に帰りなさいって言ってで帰って
空気のいいとこに帰りなさいって、
は
い、
で帰ったら、うん、今度やっぱりあのおおケイチもう帰ってきたんかみたいな感じで、うん、あのもう東京帰るのが嫌になって
あったかさを思い出してしまった、
でそこで今度またその昔の仲間とこの夜 の, あのお店でこうやるんですよ今でいうなんていうのラウンジみたい男ばっかり 4,5 人でやるそういうカウンターだけのお店みたいな、うん、そういうの流行ってて、うん、男の子 4,5 人でやってるスタッフの、うんうんそういうところでやりだして
へ
これ1年ぐらいやってたら、うん、やっぱりなんか違うなーっつって、なんか違うなーっつってここで広島の夜の街で富を得てもなーっつって、うん、やっぱり有名になろうっつってまた東京に来る
でもそのところどころでは一旦やっぱこうある程度成功して、
まあ、
次でまた成功してある程度形にして
また、ね、まあそうそう形にいいですね成功という言い方はどっからどこまでが成功かは分かんないですけど、うんうん、形にしてですね形にしてまた次へ出るみたいな
で2回目の東京はまた違うお店に行くわけですよね、
2回目の東京は有名になるというキーワードだけで出てるんでお店に行くなんかであの、はい、帝京大学でずっと行っている浪人をして、うん、留年浪人を繰り返留年をしているやつのところに居候に行って、はい、なんかええかな、ないかのって言ったら、うん、なんかあの雑誌持ってきて、うん、なんかこんなんかザ・デビューみたいなのがあるんですよこれねなんかそこのなんかこういろいろ見てってなんか劇団に劇団とかどうやつって劇団なつって
やりそうやりそう
んでそこを受けるんですよ
あ受けたんですね、
はい東京ボードビルショーっていうのと東京乾電池っていうのと無名塾っていうこの3つに引っかかって
すごい有名なの
3つばっかりの有名でしょ、
はい、
でこの3つに引っかかって
あすごい
名前を知ってるから、うん、んで、まあ、東京乾電池ちょっとなんかあの日にちが合わなくてその東京ボードビルショーと無名塾っていうのに履歴書を出すそうしたら無名塾からは写真審査で水着で写真を撮ってください、はい、2万円同封の上って来て
あ審査料
なんじゃそれと思って、うん、なんでわしが水着になった姿を2万円も出して審査を受けないといけないんだっつってダメダメ却下却下っつってそれやめて東京ボードビルショー1本行くんですそれ受かって、うん、そこに加藤がいるってこと
ですそんな理由でそこだったんだ
それが平成元年ですから
はあ。
平成元年生きてますよね
生きてます一応
一応ですよね
一応
昭和何年でしたっけ
昭和私59年です
ああじゃあそうですね、はい、5歳ぐらいですね、うん、5歳ぐらいそうです、うん、その時に行くんです
でもそれでもし審査料が2万円かかってなかったら、うん、加藤さんと出会ってなかったかもしれないです
ね、まあ、無名塾に行ってたかもしれないですね、うん、だけどもっとその前の、ショーパブ広島でやってる頃は、うん、あのそれもやっぱりちょっとなんか歌とか踊りとかをやりたいっつって、うん、東京キッドブラザーズっていう柴田恭兵さんとかがおられた当時もうすごい人気のあるところをまた受けるんですよ高校3年の時に、
まあ、アイドル路線として
アイドル路線とか、まあ、ミュージカル、まあ、ちょっとよく分かんなかったんですけど、うんうん、何をやるかでそこも原宿のなんか、試験場まで行って、うん、で試験を受けるんですけど、うん、歌をねみんなこう何人か前10人ぐらいいるんですけど歌をそこの東京キッドブラザーズの中の劇中の歌をなんかまあなんかピアノ一つで歌ってるんですよみんな、
はいはい、
初めて聞く曲ばっかりで
知らへん
なんじゃこりゃと思って
、はい、
で俺はいやでもショーパブ広島のショーパブしかやってないんで、はいうん、あの当時郷ひろみさん木杉隆夫さんの歌ってた曲の、うん、あのグッバイデーっていう曲を、うん、そこで歌うんですよ、
うん
はい、だけどピアノが、うん、 できないから、うん、アカペラなの。
あーちょっとまた違う雰囲気になる。
全然違いますよ。それまで ずっと10人ピアノでそうやって劇中の歌を歌ってるのにはい、はい、次の人っつって、うん、で俺が行って、は
い、
じゃあの
分かんないんで
っつって、はい、来すぎた顔、郷ひろみさんの歌でグッバイでっつって、うん、あのまあ、静かなバラードだから歌い出したら、うん、A メロで B メロに行く前にはい終了って言われて、
嘘でしょ、
終わったんです。終わりました。でそれはまあ当然落ちるんで、
うん、
まあまあまあ、でそのままだからあのそこは広島のショーパブにずっとそこ行って、そっからだからまた平成になってそっちへ行くっていう。
へえ、
ね、だからお笑いなんてそのとこその頃やるなんて何にも考えてなかったじゃないですか。有名になるというキーワードだけで広島から東京に出たんですよ。
でもその有名はなんとなく頭にあるのは歌とダンスを元とした有名っていう、まあ、
テレビに出るんですよね、
はいはい、
テレビに出るんだったら何でもよかったんですよ。だから、
うんうん、
それで結果それが東京ボードビルショーに入ってやってたら、その 毎月やっている渋谷のラママっていうお笑いライブで、あの新人お笑いみたいなのが登竜門みたいなのがあるから、そこへ見に行ったら、なんか見たこともないようなお笑いの若手の子、俺らと同年代かそれぐらいの人たちがなんかわーわーキャーキャー言われてんだよ、あーとかわーってなってるのをパッと横見たら加藤と目があって、こんなんだったら明日からできんなっつって、でお笑い目指すんです。できんな頃だったらつって、
お互いそれですだよなみたいな感じになった。
できんなつってだよなつって、本当。
いやーすごいな。
ほんでそこからやりだすんです。
スターが生まれた瞬間。
最初はそのボードビジョンに行った同期のやつもう一人合わせて3人でやる。
うんうんうんうん。
三人でやるけど、その子はあの劇団残るんですよ。三ヶ月後にね、俺らはちょっと、はいはい、まあ、テレビに。ちょっと出たらあの劇団の方から、うん、そういう活動はあの研修生を終えてから1年終えてからやってくださいって言われて、
うん、
ふざけんなと、テレビに出たくて俺らはこうやって東京に出てきたのに、
うん、
なんで1年間そんな活動を止めるんじゃっつって、うん、じゃあやめたるっつって、なんか吉本のオーディションみたいなのがあったからそっち行ったんです。
でそこでまた、
そしたら受かったわけではないけど、
受かったわけではない、
毎週そういうネタ見せの勉強会みたいなのがあるうちに、なんか調子もいいし、
うん、
まあ言ったら一番お兄さん的存在だったから、
うん、
お兄さんっていうかまあそうだね、まあ、なんすかね、バーッと集まる何十人みたいな、なんか何十人って言っても100人近くいる中でも、
うん、
まあ、目立ってたんで俺らが、うんうん、なんかもうじゃあ極楽ちょっとなんかこういうのあるから行ってみてみたいなのやっていくうちに、いつの間にか乃木坂にある写真館に行って、じゃあみんな写真撮るねっつって3組4組ぐらい連れてかれて写真撮ったのが宣材写真だった、
はあ、いやーすごい。
だから何の契約もしてないです。じゃああなたははい今年から、はい、極楽とんぼとしてやってきましたし、その写真がいわば契約だったのか。だから学校行ってないから、乃木坂の町の写真館へ、連れて行かれてコンビで写真撮ったのがまあ、潜在写真だったっていう。
でそこからそれがこう徐々に知れ渡るようになり、
まあまあまあまあ
広がっていって、
そうですね、3年目4年目3年目の終わりぐらいにその新しい波っていうフジテレビの深夜でやっているネタ番組に引っかかって、そこから飛ぶ薬っていう深夜の番組のあのナインティナインとか良い子とか、うんうん、いるところの座組に入ってって、それがあの殿様のフェロモンめちゃモテめちゃイケに行くっていう、そういう流れになるってことです。
いやーだか
そうな
んすごい、
はい、だからまあちょっとこのウィンドミルからこの話になってだからウィンドミルができた頃からもそうだったってこと
で、ね、
そういう風なもう何をどうしてどうやっていこうなんて何も考えてなくて、より目立つとか有名になるみたいなキーワード、うん、だから千景さんも一緒でしょ、有名になるね、あのなんとか一発当ててやろうと思って傘さしたわけでしょ。
違う、
サーキットで雨も降らずに傘さして、何人かで、
はいはい、
そうでしょ、
そうでしたね、昔はね、
媚びを売る笑いを
そうそうそうそう、
媚びを売る笑いで
一
世を風靡して そうかと思えば
思えば
病院の歌を歌って病院の歌を歌ってたんですよね。何でしたっけ。
病院の歌ではないんだけど。
病院の歌じゃなかったでしたっけ。
まあまあその医療現場の歌を歌ってます。
医療現場の歌をね。
そうですそうです。
いち早く医療現場の歌を歌ってたんですね。だから
そうなんですよ。
そうでしょうな。
歌ってましたね。
人にいろいろ歴史ありですから。
いろいろ歴史あり。
簡単に今日昨日のことだけでねとやかく言うなって感じですよね。
まあそうですね
本当ですよ。今日昨日のことでブーブー言うんじゃないっていう、ね、
そういうことです。もう全然ですけど
歴史があるんですよ。
歴史がだいぶだいぶ詳しく聞けてちょっと楽しかったです。
だからそんな話をだそうですね繰り広げていったら、うん、まあ1人24時間ぐらいいけるんじゃないですかね。
ねえ面白いかも。
本当ですよ。
で芸歴何年ですかもう今。
芸歴をだからその平成元年からってなりますから、はい、平成元年30何年ですかね。34、5年ってことですか。
芸ベテランですね。
ねえなるってことになりますけど、ね、まあまあまあまあだって芸歴なんて関係ないですよね。
でもそう思うとこうなんか誰かになりたくて、
うん、
何かを目指したとかじゃなくて、うんうん、ずっと自分のまんまずっとずっと来てるっていう。
そうなんですよ。
感じなんですよね。
だからそのままなんですよずっと。
誰かにはなりたくなかったんですか。
誰かにはなりたいということですか。誰かを目指す。
そうそう。なんかよくオーディションの時とかに、うんうん、
ええ、
誰をなりたいですか。
あ、目指す。
ミスティーンジャパンとかやってるとそう言って、う
ん、あ、ないですね。
絶対聞かれてますけど
何になりたいですかって言ったら何になりたいとかって特別ないんで何かにしてくださいって言ってましたね。
かっこいい。
なんでかっこいい何かにしてくださいよじゃあ。
あ、
っていうことで、
ね、俺のことプロデュースしてみろやいって感じ
だったっすね。
すごいな。
それが
今やトップアイドルトップ芸人いろいろ肩書きありますけど。
いやいやそんなもうなんもう何足のわらじを履いてもいいっつってあの堀江門が言ってましたから。
はい、だって吉本さんがまだ休眠あれ？
ああれ冬眠中ですから。冬眠中まだ全然
冷めてない。だからアイドルですもんねまだ。
アイドルやってますよ。
ねえやってますし。
46の冬眠中なんで。
冬眠中。
まだ全然。
目覚める可能性はあるんですかね。
それ知らないですよ。永眠とは言ってないですから。
まだ死んでないですもんね。
死んでないですよ。
生きてるから。
冬眠寝てますから。
はい、まだまだこれから
まだ冬です。
わかりません。
冬ですからね。冬です。
まあ、これからも期待してます。
はい
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さあでは続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日はこの人がスタジオにやってきてくれています。
うん、
今日の挑戦はザキちゃんクイズ第2弾。
いやいやいやいや、第2弾ですか。
そうです。
前回第1弾の時に、なんじゃこりゃクイズを、
いやいやもうすごい話題だったみたいですよ。
まあそうですね、聞いてるリスナーも何の問題を出して何の答えをで、まあ答えが出た瞬間にどういうこと、あ、そういうこと、それが答えみたいなことでちょっとざわついた。
そうですね、
まあそのザキちゃんクイズの第2弾が来たんですね。
来ました。もう熱いアンコールにお答えして早めにやってまいりました。第2弾です。
まあまあちょっとね、はい、楽しみにはしてたんですけど、ちょっと早すぎたかなって、ね、
そんなことないです。
当番方にならないように。
いや大丈夫です。もう本当にあまりにもカオスで、リスナーさんからもやってほしいという、ね、もうオファーがたくさん来ました。ご本人的にはどうだったんですか。
手応えはゼロ でしたけど。
でしょうね。ちょっと待ってください。手応えゼロでよく第2弾のためにザキちゃんもクイズを作ってきて、手応えがゼロなんでしょ。
はい、
ゼロだけど、まあやってみなさいということでクイズをいろいろ作ったら、うんうん、まあそれがたまったならば、はい、うん、やろうということですね。
これ博士からの多分期待でもあるんですよ、当番組ディレクターね。
なるほどね、
うん、行ってこいと、胸を借りる気持ちでと。
いやいやいやいや、いいですよいいですよ、それはね、胸を借りることによって、はい、また新しい何かが生まれる、
生まれるかもしれない。
それは貸せるんだったらお貸しします
よ。いいですか、
はい、
じゃあ今回はどんな形式で、
うん、今日は2種類のクイズを、
2種類、1種類の中で
10問ずつ、
あ、20問あるってことね、はい、長くなりそうです。
2問で終わるんじゃないんだ。
違う、
2種類を10問ずつ、
はい、10問ずつ
20問やんの。
さあ
何これ、
あれ胸貸すって言ってませんでした。
いや貸すけど貸しすぎじゃない、そんな20問も貸すの。
もう当たられて肩粉々になっちゃうかもしれない。
まあやってみましょう。
行きましょうか、
はい、
じゃあいきます、ザキちゃんクイズ第2弾スタート。
危険な生き物クイズ。
あ、今拍手です、拍手。
危険な生き物、
多分これが一つ目のジャンルって意味ですね。
はいはいはい、はいはい、なるほどね、
はい、
じゃあいきます。
危険な生き物、はい、
第一問、大型の人食いザメで映画ジョーズにもその存在を語られるサメの和名は何でしょう。
和名
って日本名、
日本名ってこと、サメが、
サメの和名、
知らない。なんだろう、
なんとかザメっていうことね。
はい、
なんとかザメだから、
あ、何、こうなんか
千景さん、
シュモクザメとかそういう話、
あ、そういうことでしょ。まあまあハンマーヘッドシャーク、
ね、まあまあ、そういうことってことだよね。
じゃあもうこれでしょ、もうだって人食いザメでしょ。
なるほど、確かにね、確かにね、
そういうことじゃないの、
本当そういうことですわ。
人食いザメとかそうやってなんかね、
うん、
映画の名前になるんだらそういうことじゃないの。違う、
そうだそうだ、
ちゃんとした図鑑にも載ってる名前、
図鑑に載ってる名前、絶対に聞いたことあると思います。
本当に、
え、
聞いたことありそう、
土地ザメとか、
私聞いたことない。
ちょっと待って、今なんかすげえ渋い渋い目でブッと押されました。
おっさん何言ってんのみたいな感じ。
土地ザメじゃないでしょだって、何、種目サメ、なんとかザメ、
聞いたことある
ザメでしょ、
サメ、
ヒントは、
ヒント、
何々ジロザメです。山本さん、
何々ジロザメ、大ジロザメ、
あ、王じゃない、王じゃなかったら宝ジロザメじゃない。すごい、なんかすごいライトにプレンプレンプレンって
割る。俺大ジロザメ、
いやいや、私もなんかでもイントネーションそんな感じだったなと思って、
ホウジロザメ、
白いからってこと？
ホウジロザメのことを向こうのではなんていうの？
知りません。
漢字で書けるのかな、ホウジロって。
カタカナ？
カタカナで図鑑には載ってました。
多分さ、
ホウジロでね。
クイズ作れ、クイズ作れって言って、
はい、
もう言われてるから、
うん、
図鑑ばっかり見て片っ端からなんか。やってんだ。
でもなんか海の生き物が好きっぽいですね。
そうそう、
だから
その海の図鑑を、
うん、
から片っ端からやって
る。結構難しい。
知らないの。
これをクイズにしよう。でこうなんか紐解いて逆バ
ージョン。そうそうそう、面白そうな名前とかをとか。
なるほどね。
そういうことでしょ。
はい。
はい。
はい、素直に。
魚問題じゃんじゃん。
じゃあってことは
今回は魚問題だけではないです。
ちょっとバラエティ豊かに。
はい。危険な生物で。
オジロザメね。
危険な生物だけど魚じゃない場合もある。
危険な生物図鑑があるんだよ、
はい、
まあまあ行きましょう。
認めたぞ。
第2問、日本で一番毒性が強いヘビであるヤマカガシですが、牙だけでなく首からも毒を出すことができます。
首、
そしてその毒はある生き物を食べることで蓄えることができます。その生き物とは何でしょう。山本さん、
鹿。
惜しいってこと？
あ、違います。
でも結局ねそれぐらいのもんだ
よ。なんだ
うさぎ。
違います。
毒をそれを食べたら溜め込めるの。
はい。
毒が溜め込めるの。
はい。
ってことはその子が持ってる毒をもらうってこと。
はい。
あそうか。それを食べることによって毒を出せるような体力じゃなしにその生物の毒をもらうんだ、
はい、
だから毒を持っているものじゃない生物じゃないと正解ではないってことね。
そうです。
毒を持っている。
へー、わかんない。なんだろう。
山本さん
蜂。
うーん、
でも日本の生物だからね。カエルとかだって持ってないもん。日本のカエルとかは。だから
でもちょっと私カエルかなと思
います。カエルはだから日本のカエルはいないもん。毒持ってんの。
なんで笑ってんの。めっちゃ笑ってる。
山本さん
カエル。
え、惜しいの。違うの。ただ笑っただけ。
何カエルでしょう。
あ、カエルだって。
え、カエルなの。
カエルです。
正解じゃん。
だけどだ厳しいから何ガエルかって言われた。
ちかけさん
引きガエル。当たりなの。
当たり。本当かよそれ。
本当に。
引きガエルです。引きガエルは皮膚に毒を持っているそうです。
は
ぁ、飲んだ時に喉に、
うん、なんかあんだろうね毒性のもの。
へぇ。
じゃあ人の毒を借りて人を殺してるってこと。
そういうことですね。
だから物を生物を。
そういうことです、
ね、面白い。
へぇ。
では続いていきます。
はい、
第3問。アフリカに生息する血液を栄養源にしているチチバエですが、吸血されるとある特殊な病気にかかってしまいます。それはどんな病気でしょう。山本さん。
エボラ肉腫。
すごそう。
チェチェバエ。ハエね、
はい、
ハエに刺されると。
ハエって刺すんですか。
わかんない。山本さん。コレラ。
ちかけさん。
インフルエンザ。特殊な病気。
病気の名前は
じゃあどんな症状かって答えればいいんだぞ。
ちかけさん。
目が充血する。
うーん。
山本さん。
下痢嘔吐。
おお、ありそうありそう。
そういうことでしょ。
ありそう、
うん、
あ、それ、え、そういうことです。どこの生えてるって。
アフリカです。山本さん。
めまえ、倦怠期。
倦怠期は違う。倦怠感でしょ。
あ、倦怠期
っていうのはカップルの。
そうそう、だそれもよ。それも含めて。
それも含めて倦怠期。
倦怠期。
あ、でそれは違うの。
それは違います。
なんだろう。
歩行困難。
それ結構重症ですね。
でもそうなります。
じゃあピンポンじゃないの。
いや、ピンポンじゃないです、
そ
うかかると歩行はできなくなります。ちかけさん。
関節炎みたいな感じ。歩けなくなるんでしょ。
歩けなくなる。
歩けなくなりますし、
うん、
意識もなくなります。
あ、
ちかけさん
死ぬ。
でも死にます。なったら。
でも死にます。
死ぬの、
はい、治療法は死ぬ今のところなく、うん、なったら死ぬ。
症状の後死んじゃうってこと。
そうです。そのまま死にゆく。
だから毒が回って足が歩けなくなってってこと。全部じゃん。全部合ってないじゃん。
そうですね。
まあ、倦怠期。
倦怠期はちょっと分かんない。
倦怠期以外は、
まあ、倦怠期になるかもしれないけど。
人間が絶対にすることが一生続いてしまう。
え、人間が一生することが絶対続いてしまう症状。
尿が止まらない。
はあ、水分がなくなるってこと。
そうそう、なくなるってこと。一生することが
全員今日もしてきたはずです。
何してきた。何してきました今日。
山本さん。
眠れない。
山本さん。
眠り続ける。
昏睡状態ってこと。
はい、一生眠り続ける病気にかかってしまう。
それは原因は究明されてなくて。
してなくて治療法もないので、
うん、
かかったら起きないまんまで死んじゃうらしいです。
何それ。ハエに刺されて。めっちゃ怖いじゃん。アフリカ。
アフリカ気をつけてください
。野球行かないよ。じゃあそんなに言われたら。
やめた方がいいっすよ。
うん、 夢は見てんのかね。
いや脳波に動きがあるかどうかって話ですよね。
俺この間夢の中で
何したんですか。
交通違反して、で警察に文句言って、途中で夢だって気づいて、あ夢じゃねえかって
。夢の中で夢だって気づいた。それすごいですね。
で目が覚めて、なんだよ夢だったんかや、じゃもう一回そこ戻ったろと思ってまた寝てその現場に戻ってやった。
すごい夢コントロールできる人だ。
んでお前夢じゃねえかって言って警察にふざけんなって言ってで夢だった。だからそういう夢を見るってことね。
それちょっとよくわかんないです
ね。夢を見るかわかんないですけど、みんな死んでるので
死んでないじゃん、生きてるんだからまだ
ねえ。だから栄養摂取できなくて、だからまあ人工呼吸器とかしてればもしかしたらずっと脳死の状態かもしれない。
ずっと栄養をずっとあれしてたらってことね。
わかんないけど、はい、はい、
では時間も時間なので
じゃあ10問あるって言ったのに
10問あるの。今3問で終わった
んだけどね。まだ3問しかやってないけど、
うん、
時間の問題で
危険な生き物クイズが終わったって
こと、ね、本当は、本当はあと7つ危険な生き物がいたんだけど、
はい、次のクイズに行きたいと思います。
わかりました、は
い、
せっかく考えたのにね、うん、10個ね。分かった、じゃあトントン行った方がいいのかな、もしかして。
そうだ ね、
ね、そうしせっかく頑張ったから
次はトントン行くと思います。
わかりました、はい、行きましょう、う
ん、では行きます。
はい、
これどこのご当地キャラクター。
どこのご当地キャラクター、まあ
この紙配られたやつですね、
はい、画像を配りしてる
けど、はい、急に、さっきまで危険な生き物だったのに、はい、ゆるキャラクイズに変わり
ました。しかもさ、まあわかんないけどこの 絵と写真がちょっと白黒であるじゃない。
そうそう、
せめてカラーだったりこれあと、まあ
ね、
あの聞いてるリスナーさん全くわかんないよこれ。何のクイズをさせられてる。
調べていただいて、
調べていただく
名前をね、
まあ、いいでしょう。
申し訳ないです。
まあやりましょう、
いきましょう、
はい、
今から名前をキャラクターの名前を言いますので、
はい、
このキャラクターはどこのキャラクターなのか地名を答えていただきたい
です、はい、あの我々は写真という、まあ、白黒の写真ももらってる状態ですね、はい、いきましょう。
じゃあいきます、
うん、
第1問岡左衛門。山本さん
岡左衛門っていうぐらいだからこれ岡崎市でしょ。
おお、
正解です。
そうでしょ、
はい、
岡崎
です。
愛知県の、
はい、そう、愛知県岡崎市の非公式キャラクターです。
非公式なんだ。
やば、私これ1個しか分からなかったかもしれない。
非公式って何、これ非公式までやるの
確かに
公式じゃないんだ。
非公式あり、
まあ、そうか、気に入ったキャラクターた
ち。これ、ね、ザキちゃんが好きな子たちが集まってる、
う
ん、
はい、
クマモンはだって公式だもんね。
公式ですね。
でもフナッシーは非公式だもんね。
非公式ですね難しいなこれ絶対。
第2問今治バリーさん。
え、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、
はい、
ちょっと待って、今なんか名字ついてませんでした、
はい、いや今治バリーさんって、まあ、あの、はい、
はい、
山本さん、
はい、今治
なんで今答え言ったの。
今治バリーさんつって、
どういうこと、
これ問題はバリーさんしか書いてないんです
そうなんですよね。
だけど第2問今治バリーさん、今治っても言ってるのもう今治以外ないですね。
そうですね、
今治バリーさんが、
ザキちゃん、
ザキちゃん
今のやらかしでしょ。
やらかしました。
自分で言っちゃったのね
自分の答えにそれが書いてあるの、
うん、
いや今治バリーさんが本名なんですけど、
うんうん、
ああ、
うん、
クイズにならないと思ってお二人の方は消してるんですが、私の方は消し忘れ、
なるほどね、
フルネームは今治バリーさんなんだね、
はい、まあ、でも
それは知らなかった。私
それはさ多分公式だろうが非公式だろうが、今治バリーさんって書いてるの方が分かりやすいよね。
まあまあ、そうですね、確かに確かにそうですね。バリーさんしか知らなかった。
バリーさんだったら分かんないもんね。
ね、鳥さんのやつですね、うん、
はいはい、
かわい
い。
いやいや、いいでしょう、はい、
行きましょう行きましょう。
では第3問元気もりもり森山千景さん。
森山違うの。
山本さん
森屋氏。
おお、そういうのあるのかな。
森山、森山ってどこ。
あの森山あるんですよ、この愛知県に。
あ、この辺で
森山ってところが、はい、でも見たことないなと思って、はい、
正解発表してます。
はい、
答えは兵庫県姫路市です。
何が森山なの。
わかりません、
全然ご当地 PR になってない気がするんですけど
私も調べたんですけど
姫路の森屋、はい、分かんないな。
姫路市の麻酔工具公認健康大使ボチャリーグ姫路公式キャラクターの元気もりもり森屋マンです。
なるほど、ね、
今どっかに 森ありました。森屋
ないね、一個もないけど、まあまあいいでしょう
全然 PR してないけど、
はい、第4問、ナバリのヒヤワン、
ナバリのヒヤワン、
じゃあナバリ、
はい、何県何市で、
ナバリ市じゃないの、ナバリ市ってどこ、
ナバリ市なんてねえよ、
違う、ナバリじゃないの、ナバリじゃない、
ナバリのヒヤワン、
あ、ナバリだ、
どういうこと
ごめんなさい、ナ
バリでしょ、ナバリのヒヤワンって言ってるから、
ナバリ、何県、何、ナバリ市ですか、
県は分からん、
ナバリ市なんてあんの、
名前の名に、うん、あの針、蝶っていう針、弓に長いって書いてある、ナバリ、
じゃあなんか針がつくんだから、うん、なんか北海道、
違います、
夕張、それ
夕張みたいな、なんか
その、まあ、そういうこと、
周りになんかありそうじゃん、ね、なんかナバリ、夕張、
ナバリって、ナバリってどこ、
知らねえよ、
千景さん、
三重県、あ、当てましたすごい、私が県の名前を当てました、
いやもう近県なんで近いね
三重県名張市、
はい、
こんな人でも私、いや近県なのにこの子初めて見たんですけど、
あ、名張の街が好きな人にしか見えないキャラクターだそうです、
私好き、
見えなすぎるわ
名張への愛がないと、
最後なんかおかめさんみたいな顔の、
可愛いですね、
でも白黒だから全然わかんないんだよ、
ではいきます、第5問、サナセナボナ、
はぁ、
はい、
ちかげさん、サ
セボでしょこれは、
何県ですか、
どうぞ、
サセボって、
嘘でしょ嘘でしょ、
佐賀、
はぁ、本さん、
嘘でしょ、そこで PK 外すとは、長崎でしょ佐世保、
そう、それが言いたかった、九州、
サナセナボナ
ボナ初めて聞いた、
これだから3体いるんだよね、
はい、
サナちゃんとセナちゃんとボナちゃんという、
はい、
サセボで、
すごい、セボ女の子のキャラクター、
はい、つくも島のキャラクターです、
何言ってんのこの人たち、
いやなんか
アイドルになるためにいつも歌ったり踊ったり、うん、いろんなイベントでしているそうです、はい、
でしょうね、アイドルっぽいもんね、
へぇ、
ヤナナの後輩だそうです、
マジで、
誰ヤナナ、
岐阜県 の、うん、あの岐阜市にある柳瀬っていう商店街のキャラクターで、ヤナナっていう女の子がいたんですけど、うん、あの箱かぶった感じの顔の子なんですけど、
うんうん、それも知らねえもんな
後輩なの、
ヤナナの
適当に作った感じ、
ヤナナと作ってる人が一緒ですね
あ、
プロデューサーが
いる、だからこう箱っぽい感じ、
そう、ヤナナを尊敬しているそうです、
お疲れ様です
多分あの顔にこう段ボール箱でパコッと、
ね、なるほどね、簡単にできる感じね、は
いはい、でもすごい人気なんです
ね、はい、CD もリリースしてます、
え、この人たち、
はい、Amazon に売ってました、
あ、サナセナボナ、
ゾッコン、胸キュン、そうかもね、あっと驚く、あっちゃん、ブリケン、両 A 面の CD、
何言ってんのもう何でも言えばいい方じゃなくなってきてる、これは
いやいや、でもそういうね、
サナセナボナね、
はいはい、
わかりました、勉強になりました、
勉強になりました、
ただこれやっぱり見ながら答えるものはちょっとなんか限界を感じてきたね、
しかも
白黒だしね、
そうそう、もうせめてこうちょっとカラー、
そうだね、
カラーコピーしてきます、
はい、
よしですね、
ガ
シロってどこの人、これ一個前のやつ、
だこれもなんだったらこのね、
ガジロってこの妖怪みたいな感じの子、
ね、ラジオ
知ってます、
ラジオを聞きの皆さんに分かりやすく何かね、こんなのがこんな問題出しましたで、なんかどっかサイトあったんだ
あ、ね、あそうね、ホームページ上でね、
ホームページ上で見せた
チェックしとかないと
できないとあれかな、
確かに、
まあまあ分かりました、
ということで今日の結果は
山本さんが4ポイント、千景さんが2ポイントで山本さんの勝利です、
やったー、
あれ意外と私もっといったかと思ったのに、
私も勝ったのはなんか勝ったっていうあれがないですね。
肩貸した感じします、う
ん、勝った感じがしない
ということで、ザキちゃんクイズ第2弾は、うん、山本選手の勝利でした。
ありがとうございます。
さて、山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ。
誰がリミックスしたんですかこれ、ね、誰がリミックスしたんですか。
だからまあリミックスできてましたね。
すごい。でもめちゃ私あの好きなのかなって言った、
あれ何の時だっけな、
何の時でした、
なんか忘れましたね。
即興ソングの時のやつか。
いやまあ即興ソングが考えられないでしょ聞いたことないですもん。
あれすごい好きでした。素晴らしいリミックス、
ね、プロジェクト A もありましたしね。
なんかすごかったですね。うん、まあ、10月ということで、
ね、新しいバージョンになりました。1年間はこれでいくんですかね
もしくは半年ああ多分ね、博士の遊びが詰まってますが、はい、ではここからメッセージご紹介です、
はい、
いっちゃんからです。山さん、ちかげちゃん、こんばんは。んこ、
こんばんは。
山さんと免許取得して車に乗っている西野さん、うん、移動などでは必需品となる車の洗車はどうしていますか、うん、洗車機、自分で手洗い、プロにお任せなどありますが、うん、まあ、いっちゃん、自分は車を所有してからずっと手洗いのみで、スポンジ、ワックスなど使いやすい同じものを使って月2回ほど手洗いしています。いかがですかと。
いやいや、洗車機ですよ。
あのね
手洗いをしてる時、あと宮崎のね家の時は、うん、家のところに水道があったんで、
あ、なるほどなるほど、
そうそうそうそう、それでやってたんですけど、今はね家ではできないから、うん、洗車機で持ってってますね。
都会の方はそうですよね。
うーん、ですわ。
それなんか回数とか大体、
特にあの大体前輪のホイールが
分かる、
あのうわ黒ずんできたなってなると、はい、あの洗車持ってきますね
その気持ちはすっごく
前輪ですよね、
はい、
後輪よりも前輪のが、はい、あの黒くなりますから、
なりますからね。
だいたいそれが基準ですかね。あとはこう何日間か晴れそうだなみたいな、
うん、
だけどだいたいあの見計らって洗車するとなぜかしらその日の夜とか、
はい、
次の日あたりに一雨来ることが多いですね。
いや、狙ったのにって感じですよね。
だけどまあまあまああんまり気にしないですけどね、雨は。
うちの旦那さんは、はい、午後今から雨降りますっていうのに洗車しなきゃって言って、
うん、
手洗いでやり始めますね。1時間後に雨が降るのに。
まあそういう人もいるでしょう
なんかあのその雨が降ったところで、うん、こう塗り込んであるワックスとかで水を弾くっていうのが楽しいらしい。
あえてそっちを選んでるんですね。
そうですそうです、
まあ、そういう研究家の方もいますよね
でもね、綺麗に保ってらっしゃるから。
そうですね、洗車機ですね。
はい、西野さんはその後運転の上達具合はどうですか。
いや、相も変わらずですよ、
うん、
まあまあでも慣れてきたのはありますけど、そんなめちゃめちゃ乗ってはないですね。
まあね、お忙しいですからね。では続いてミミズの軍艦さんからです。日向市の観光大使さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
山本さんは先日日向市でサーフィンをするなどのんびりされたそうですね、うん、東京を拠点に仕事をする山さんにとって、うん、 日向市はアナザースカイ的な場所でしょうか。アナザースカイ、
あ、いやいや、そうです、アナザースカイ的なっていうか、うん、まあ住んでたんでね、
まあそうですね、
で今も住んでる家が、住んでた家があるんで、
うん、
だからつい昨日一昨日ですかね、金土日、うんうん、いましたもん。
めっちゃキンキンです。
日曜日の朝帰ってきたんですけどね。
あ、そうなんですね。
はい、土曜日はだから金曜日のラジオが終わって、
はい、
24時に終わって、そこからヒューガまで上がって1時間ちょっとぐらいかけて、
うん、
で向こうで1泊半、まあ200ですよね。
へ
え。丸1日ですかね。1日半ぐらいいて、そのままもう帰ってきました。
それはもう完全オフとしての、
まあね、やることがあったんで、
ちょ
っと
そうなんですね、
宮崎の方で、
うん、
で 2,3 やることやって、で波乗りちょっとやって、向こうでご飯食べて、で日曜日の朝帰ってきたって感じですね。
あ、いいですね、
はい、
まあ、まあ家もあるので、うん、アナザースカイっていうと難しいですけど、
まあ、
そのアナザースカイというのがちなみにって書かれてて、うん、まあ、心の故郷という意味なんだそうですが、そういうアナザースカイっていうとどこですかっていう。
あ、だからまあ心の故郷ってなるとやっぱ宮崎、いいですよ。ね、今も借りてるそういう平屋があるんですけど、
うん、
畳なんですよ、
うんうん、
まあ、ダイニングもあるんですけど、畳の部屋も、20畳ぐらいあるところがあって、
お、広い。
だからね、畳の上でこれ男3人でそこの部屋でちょっと休んでたら、もう本当みんな畳の上にもう寝っ転がって1時間ぐらい寝てました
もん。
いつの間にか、ね、
気持ちいいですよね、落ち着くし、
何にもかけずに1時間ぐらい畳の、畳いいなっつって。
あ、そっか。あ、今のお家は全部フローリングでしたっけ。
全部フローリングですね。フローリングじゃないです、絨毯ですね。
あ、そっかそっか、
はいはいはい。
でもやっぱちょっとこの硬い感じというか、
うん、
下が床だから、
ですね。やっぱ広さも広いですもん。
うん、しかも平屋でしょ。
平屋は
めちゃくちゃ贅沢ですね。
贅沢ですね。
いいですね。
でもだって千景さんとこもあれでしょ、実家だから広いそういう居間みたいなのでしょ。
まあまあまあ、まあ、開けても和室、次も和室みたいな、そういう、
そこ畳でしょ。
畳ですね。
寝っ転がるでしょ、
はい、
寝っ転がらないですかそこ。
転がってますよく、はい。
気持ちいいでしょ。
気持ちいいですね。
何にもかけずにタオルケットぐらいで、
は
い、
でもその家を建てたりとか、例えばマンション買うってなったら、うん、一つはやっぱ和室の部屋が欲しいですね。だからそういう生活をしてきたから。
あ、なるほどね、
うん、このリビングの横とかつながりの一部屋が和室みたいな、
今そういうのもありますけどね、は
い、
だけどそれってさ、4畳半でもいいかって言ったらなんかそういうことじゃないでしょ。やっぱりちょっとこう広め、
はい、
8畳だったり、うん、10畳ぐらいあった方が、
まあそりゃあった方がいいですよ。
そうでしょ。
あとこたつやりたいし。
あ、こたつはいいんですけど、今のところ もうこたつ取っ払ったんですよ。
動かなくなるから。
動かなくなるからっていうか、こたつはこたつでちょっとほこりっぽくなる、う
ん、あ、まあまあ基本あんま動かさないですもんね、うん、
だからこたつを取った時から、
はい、
やっぱこたつない方がいいなっつって。だけど冬は欲しいんですけどね。
だけど暖かいんですよ、
石油ストーブにしてるんです
よ。あー、そっかそっか、しっかり温まるやつ。
石油はいいですよ
そう、エアコンとはやっぱちょっと違いますよね。
石油はいいです。石油をじっくりこう温めると、
はい、
で夜間を2つ置いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
夜間バーっと、だから
お湯沸いて、
それをまたこう水をね入れて置くとジューって音がするでしょ、
はい、
あれがいいんですちょっとこう何干物を焼くみたいな。
おー、そんな渋い生活してるんですか、都会のマンションで。
いや違いますよ、宮崎で。
あ、びっくりした、都会でやってるのかと思って。
都会のマンションは石油ストーブダメです。
あ、ダメなんだ。
ダメだと思います多分。
はあ、
でも石油ストーブはねちょっと広めのとこじゃないと、
うん、そうですね、いろいろなんか中毒でこまめに換気したりとかしないといけないですから、
左右前後がこう何もないところでポンと、
あー、そっか、
独立的に置いてないと。
だからそういうのとダブルの生活だからちょっとたまにのんびりできて、うん、都会にも行って、バランスいいですね本当に、
うん、まあまあまあまあバランスよくしてます、
うん、夢の生活いいな、
はい、あざす。
ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
はい、
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬子猫子犬子猫
ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。あっという間にエンディングです、
はい、
今週はいかがでしたでしょうか。
そうですね、オープニング トークがちょっと長めになったことによって、
はい、
ザキちゃんクイズをちょっとこうキュッと短めにしました。
ごめんね。
はい、
はい、
でも、まあ、でも良かったと思います。
残った分は第3弾でいいですか、
うん、いやいやきちいって
ほら危険な生物の多分
危険な生物クイズもね、
はい、
まあどんどんブラッシュアップされていくうちに
ブラッシュアップして、
はい、
多分早めに第3弾来ると思うんで、
はいはいはい、
楽しみに待っててください。
そうですか、
はい
はい、
ではここでノベルティグッズ当選者の発表です、はい、今週の当選者は
埼玉県はベツキーさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカーをお送りします。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。じゃあ山本さんおしまいに一言。
ザキちゃんクイズは、来月またやりたいと思います
早くないですか
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。